欲しいあなたが、いつか海外に移住したい、南国のリゾートで開放的なライフスタイルを送りたいという憧れをお持ちでしたら、どうぞこの配信を最後までお付き合いください。こんにちは、直樹です。実は一言で海外移住と言っても、理想的な海外移住と夢を打ち砕かれる海外移住、この二つがあるんです。まあきっとこれを聞いているあなたにとって、海外移住というのは単なるお引っ越しではないはずです。これまで慣れ親しんだ世界で最も暮らしやすい国、日本。その日本という国の国境、ボーダーをあえて越えて、全く勝手の違う外国に住もうというチャレンジ。そこにはきっと、あなたがこれまで心の奥底にずっとしまい込んできた、本当はこう行きたいという気持ちが内在しているはずです。初めて日本から海外に移住するときは、人生でも最も強いレベルの膨大なエネルギーを費やします。あなたが持てる知力、体力、そして財力、そういったものを総動員。まさにね、手が震えるようなリスクを取って、時には大切な人間関係、これさえも振り切って、やっと実現した海外移住。さぞかし移住先では、あなたが思い描いていた理想の海外ライフを謳歌していることでしょう。でも、もしそれが移住して最初のうちだけだったらどうでしょうか。これが海外移住の現実か。こんな毎日、全然思っていたのと違うじゃないか。半年後、あるいは一年後、せっかく移住したその先で、こういった形で悶々とした日々を送る羽目になってしまったとしたらどうでしょうか。かといって、後戻り日本に帰るっていうのもちょっとしんどいんですよね。というのも、大きなリスクを取って海外まで移住したあなたに、日本に残された友人たちは、尊敬や羨望の眼差しを向けています。そこにおめおめと、いやーこんなはずじゃなかったんだよね。で、無残な姿で帰るのも気が引けます。で、今お話ししたことは、決して海外移住を目指す人たちへの警鐘という意味ではありません。ただ、何を隠そう、この僕自身が夢だった海外移住を実現して、その先で陥った現実でもあります。しかもこれは一度や二度の話ではないんです。結論としては、いろいろ紆余曲折を経て海外生活14年、15年になろうというところ、僕は海外に移住をして本当に良かったと思っています。もし、僕の人生からこの海外移住というものを取ってしまったら、それは言ってみれば風化した灰色の絵のようです。これから海外移住を目指す人たちには、自分の生き方とか夢、こういったものに疑念を抱いてしまうような辛い経験はしてほしくありません。理想 100% の海外移住というのは、現実的ではないにしても、なるべくそれに近づける形にはできるはずです。そんな思いで僕のミッションは誕生しました。それがあなたに自分らしさを実感できる海外移住を実現してもらうことです。改めまして、海外移住カタリストの直樹です。カタリストというのは、変化を促す存在、変化を導くものという意味だと捉えてください。僕の経歴を簡単に紹介すると、 アメリカのネバダ州2年制大学、これアメリカではカレッジというんですが、そこを卒業。世界最大級の通信系企業 AT&T のシンガポール法人で4年間勤務。そして海外キャリアコーチとして海外転職希望者向けのサポート事業を展開。海外挑戦を描いた Kindle 本を2冊出版。海外旅行を扱うメンバーシップ事業で100名以上入会のコンサル実績。現地採用から独立。現地法人の立ち上げまで経験。そして今はデジタルノマドとしてタイのサムイ島と、あと実家の沖縄の2拠点のライフスタイルを送っています。日本の教育ですとか村社会に強い閉塞感を感じていた高校の頃から海外志向は強かったです。ただ実は20代の大半は東京で非正規雇用の仕事を転々としていたんです。なぜ一つの会社で生涯的なキャリアプランを描かないといけないのか。僕はその意味が全くわかりませんでしたし、そのつもりは毛頭ありませんでした。一つの仕事を教えてもらったら興味を失い、別の仕事へ移る。まあ、これを繰り返していたので、今思い返すと軽いADHD だったのかもしれません。20代ですでに履歴書、経歴書の欄がいっぱいになるほどの人に、当然ですが、だんだん採用の声掛けもかからなくなってきます。そんな中、いつしか日本という社会そのものへの反発心から、当時これから大きく伸びていくと言われていたアジア、東南アジアへの転職を志しました。20代の後半で有名外資のシンガポール法人に転職をしたことを皮切りに、僕の海外生活がスタートします。当時シンガポールは新興国から一気に先進国へとのし上がって、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いとはそのこと。僕の父が誇らしげに、息子がね、シンガポールで仕事をしているんだということを親戚に言って回っていたのを覚えています。そして僕の古くからの友人たちからの、言ってみれば尊敬の眼差し、こういったものも感じていました。ですが、正直なところ、夢の海外移住を実現したシンガポールでの僕は、半分鬱状態だったんです。というのも、結局のところ僕は会社勤めという檻の中でしか生きていなかったからです。もちろん会社勤めそのものが悪いわけではありません。ただ、僕に限っては好きというわけでもないし、適性があるかもわからない。とにかく収入のためだけに人生の多くの時間を費やす。僕のリアルは、結局場所を海外に移しただけで何も変わっていなかったんです。お金、時間、場所、人間関係の自由。この4つの自由を手に入れるには独立して自分の手で収入を作っていく必要がある。一念発起しまして副業で海外キャリアコーチとして海外転職をサポートする個人事業を立ち上げました。しかしこちらは数名を東南アジア転職へと導いたものの集客がうまくいかず頓挫。まあ、ただ実際にかつての自分のように海外を志す誰かの転職の成功に深く関わることができた。その充実感と情熱は続きます。次に参画したのが外資系の海外旅行を扱うMLM です。この事業では入会のコンサルを僕が務め、100名以上がサインアップしてくれました。オンラインを中心に展開していたのですが、作った組織は最大でおよそ600名。外資系の企業でしたので、海外で開催される年に3回のイベントに、僕のチームから延べ200名以上を 動員しました。ほぼ全員がオンラインで出会い、コミュニティを形成した仲間たちです。初めて対面で会うのは、決まって海外でのイベント会場でした。そしてこれは今でも忘れません。ある香港でのイベント会場で初めて出会ったメンバー。彼から発せられたのは、実は初めて海外に来たんです。というか、飛行機乗るのも初めてでした。というような、驚くような告白でした。一人でも多くの日本人が海外に興味を持ち、海外に渡るきっかけを作りたい。熱意が空間を超えて人を海外まで動かす。情熱は確かに伝播する。海外転職サポートや海外旅行 MLM 事業を通して国境を越えて人を動かすという僕の思い、ビジョンはクリスタルクリアになっていきました。そして夢だったタイ、サムイ島への移住もついに実現。思い描いていた自分らしい理想の海外移住がようやく実現したかに思いました。しかし、ビジネスの上振れはいつか終焉する時が来るものです。コロナの到来とともに、この海外旅行事業は一気に消滅しました。そしてさらに悪いことは重なります。父さんが癌で、すでにステージ4まで来ている。ある日突然、妹から連絡が入りました。型にはまらない、海外に自由に動いて回る、僕のそんな生き方に対して、ただの一度も反対することのなかった父。この時はさすがに海外生活を中断して、実家へ戻り、父親の看病をしました。思えば高校時代から親元を離れて暮らして20年。僕が父と一つ屋根の下で暮らすことができた最後の6ヶ月となりました。父を看取った後も海外に住みたいという僕の思いは変わりませんでした。フリーランスで企業の仕事を受ける、いわゆるクライアントワーク。コロナ禍でフルリモートという働き方が一気に当たり前になったタイミング。おかげで、これまでとはまた別の場所に縛られない収入源を確保しました。現在はデジタルノマドとして、タイ、サムイ島と、そして一人暮らしの母がいる実家、沖縄の2拠点で生活をしています。また、そんな自らの経験を踏まえて、海外移住、そして独立を通して、自分らしい人生を実現するためのメンタリング、そんなサービスを開始しました。こちらは、今の時点でココナラで出品しています。興味がある方は、ぜひ概要欄からリンクをクリックしてください。さて、自己紹介がだいぶ長くなってきましたが、この配信ではこれから次のようなことを主にお届けしていきたいと思います。海外移住と独立を組み合わせて、あなたらしい人生を実現する方法。自らを深掘りして、自分らしさを明確にしていくワーク。あとは、海外移住者って変わり者が多いんですよね。そんな海外で出会った移住者たちのストーリー。そして僕が住んでいるタイやサムイ島に関すること。あとはデジタルノマドってどういう毎日を送っているの、そんなライフスタイルの様子を発信していきます。また現在の僕のビジョンは、海外移住者や希望者たちが集うコミュニティ経済圏、越境ギルドというものを構築していくことです。こちらも詳しい詳細は概要欄にノートのリンクを貼っておきます。それをご覧いただいて もしあなたも共感できたら、ぜひ一緒に越境ギルド、ボーダレスギルドを作っていきませんか？またこれに関しても詳しいことは、この配信でもお伝えしていきます。これらを見逃さないように、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。